お立ちいただきまして、賛英546番をご一緒に歌いましょう。118編13節から25節、別紙の礼拝用講読文をご覧ください。講読文、詩編第118編13節から25節。激しく攻め立てられて倒れそうになった私を主は助けてくださった。見救いを喜び歌う声が、主に従う人の天幕に響く。主の右の手は道からを示す。死ぬことなく、生きながらえて主の御業を語り伝えよう。正義の城門を開け、私は入って主に感謝しよう。私はあなたに感謝を捧げる。あなたは答え、救いを与えてくださった。これは主の御業、私たちの目には驚くべきこと。どうか主よ、私たちに救いを。どうか主よ、私たちに栄えを。続きまして、主の祈りをご一緒に祈りましょう。講読文の別紙プリント裏面をご覧ください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいだしたまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。賛美歌252番をご一緒に歌いましょう。 まわがみはみまえにひれふしみめぐみたのみてひたすら祈ればゆるしのみこまえやさまよいいでたるかよわきわれおもつきせぬあいもてくだけし心に安きおたまえや主よ主のみめぐみ受けたる我が身に御神を恐る聖なる思いと再び背かぬまことたまえや。アーメン。ご着席ください。聖書をお読みいたします。はじめに旧約聖書創世記第18章9節から15節、旧約聖書の23ページです。旧約聖書23ページ、創世記第18章9節から15節。彼らはアブラハムに尋ねた。あなたの妻のサラはどこにいますか。はい、天幕の中におりますとアブラハムが答えると、彼らの一人が言った。私は来年の今頃、必ずここにまた来ますが、その頃には、あなたの妻のサラに、男の子が生まれているでしょう。サラはすぐ後ろの天幕の入り口で聞いていた。アブラハムもサラも多くの日を重ねて老人になっており、しかもサラは月のものがとうに亡くなっていた。サラは密かに笑った。自分は年を取り、もはや楽しみがあるはずもないし、主人も年老いているのに、と思ったのである。主はアブラハムに言われた。なぜサラは笑ったのか。なぜ年を取った自分に子供が生まれるはずがないと思ったのだ。主に不可能なことがあろうか。来年の今頃、私はここに戻ってくる。その頃、サラには必ず男の子が生まれている。サラは恐ろしくなり、打ち消していった。私は笑いませんでした。主は言われた。いや、あなたは確かに笑った。続きまして、新約聖書、ルカによる福音書第1章、26節から38節。新約聖書の100ページをお開きください。新約聖書100ページ、ルカによる福音書第1章、26節から38節。6ヶ月目に天使ガブリエルはナザレというガリラヤの町に神から使わされた。 ダビデ家のヨセフという人の言い名付けである乙女のところに使わされたのである。その乙女の名はマリアと言った。天使は彼女のところに来て言った。おめでとう恵まれた方、主があなたと共におられる。マリアはこの言葉に戸惑い、一体この挨拶は何のことかと考え込んだ。すると天使は言った。マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人になり、意図高き方の子と言われる。神である主は彼に父ダビデの王座を下さる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。マリアは天使に言った。どうしてそのようなことがありえましょうか。私は男の人を知りませんのに。天使は答えた。聖霊があなたに下り、意図高き方の力があなたを包む。だから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる。あなたの親類のエリサベトも年を取っているが男の子を身ごもっている。不妊の女と言われていたのにもう6ヶ月になっている。神にできないことは何一つない。マリアは言った。私は主のはしためです。お言葉通り好みになりますように。そこで天使は去っていった。そこまでです。ご一緒にお祈りをお捧げいたしましょう。復活の主イエス・キリストの父なる御神様、復活節第三主日の朝、私たちはあなたに招かれ御堂に集い、敬愛する兄弟姉妹と共に礼拝を捧げられますこと、心より感謝申し上げます。一週間の歩みをお守りくださいましたこと感謝いたします。しかしながら一週間の歩みを振り返るとき、あなたがいつも共におられることを忘れ、あなた以外のものに心を奪われた瞬間があったことを私たちは懺悔いたします。また隣人を自分のように愛することができず、自分本位に振る舞ってしまった愚かさを懺悔いたします。そしてどうか知らずして数多くの罪トガトを犯してしまった私たちを憐れみ、許しを与えてくださいますよう願います。ただいまより中本純牧師の口を通して神様の御言葉を取り継いでいただきます。どうぞ語る牧者を聖霊で満たし、自由に御言葉を語れるように力を与えてください。また聞く私たちの心を開き、神様の御言葉に耳を傾けさせてください。そしていただいた御言葉を携えながら神様に応答していく一週間を歩めますように祈ります。今日この時この礼拝を覚えながらも集いえない方々の上に、そのところにあってお支えください。とりわけ病床にある方、施設等で過ごされている方々の上に私たちと同じ恵みを与えてください。教会学校の子どもたちをお守りください。新年度が始まり、新しい環境での生活が始まっております。特に中学校へ進学した子もおります。中には慣れない環境での不安や戸惑いを覚えている子がいるかもしれません。子どもたち一人一人の心に神様が寄り添ってくださり、安心して学校生活を送れるように見守っていてください。教会学校教師の働きを励まし力づけてください。2024年度の教会学校の歩みも神様が導いてくださり、大胆に福音の種をまいていきますようにお願いいたします。キリスト教学校、保育園、介護施設、病院等キリスト教関連施設の働きをお支えください。そこに通う子どもたち、生徒、学生、利用者の方々と勤めておられる職員の方々の上に神様の導きと祝福を与えてください。より多くの人がイエス・キリストと出会い、聖書の教えを土台とした人生を歩み、救いの喜びを味わうことができますように祈ります。東日本大震災から13年1ヶ月が経ちました。今もなお悲しみの中にある方の上に神様の励ましと希望を与えてください。また能登半島地震により被災された方々の上に神様の慰めと一日も早い復興がなされて安心した生活を送れますよう助けてください。世界に目を向けると国同士が争っております。 イランがイスラエルに対しドローンおよびミサイルの発射をしたとの報道も受けております。一刻も早く戦争が終結し、誠の平和が打ち立てられますよう願います。特に台湾では大きな地震がありました。一日も早く復興し、日常の生活を取り戻せるように助けを与えてください。神様、礼拝の後に2024年度教会定期総会が行われます。昨年度の振り返り、今年度の選挙計画、予算等が話し合われます。特に長老選挙、執事選挙が予定されておりますから、初めから終わりまで神様が導いてくださり、あなたの御心にかなう総会となりますようにお願いいたします。2024年度の仙台東六番町教会の歩みをお守りください。ここに集いし、一人一人が教会を愛し、教会のために祈り、喜びを持って信仰生活を送れますように導いてください。一切をあなたの御手にお委ねいたします。この小さな祈りと願いを愛する主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。お立ちいただきまして、別紙プリント賛美歌21441番をご一緒に歌いましょう。ください。説教、聖霊により手宿り、使徒信条公開6、中本純牧師。
今朝は使徒信条の主は聖霊によりて宿り乙女マリアより生まれ、この文言を見てまいります。私たちが使徒信条の中で告白するイエス・キリストに関する告白文、イエス様は聖霊によりて宿り乙女マリアより生まれた、この文言を私たちが告白するようにされる、その時私たちはイエス・キリストというお方が誠の神にして、また同時に誠の人である、そのことを告白するようにされます。すでにこれまでにご紹介させていただきましたように、私たちが使徒信条を告白するこの文言には、これまでのキリスト教の教会の歴史において異なったイエス・キリスト、この誤った救い主像を告白した人々もいたという経緯がございます。そうした誤った信仰の方向へとそれることがないように、私たちが信じているイエス・キリスト救い主はこのようなお方であるということを、私たちは使徒信条を告白するようにこることによって改めて見つめるようにされています。改めて今朝の主は聖霊によりて宿り乙女マリアより生まれ、この文言を見てみますとき、時として私たちはここで告白されている内容というものを誤った救い主像として捉えてしまっているのではないかと、そのように尋ねられているような思いをさせられることがございます。それはどういったものであるかといいますと、イエス・キリストが誠の神であるという部分をあまりにも強調しすぎて、イエス様がガリラヤ伝道で過ごされた3年間、そして最後の1週間エルサレムを入城して十字架にかけられて、十字架の上で苦しまれて、そして息を引き取られた、あのような人間としての歩みというものは仮初めの姿だったのではないだろうかと、そのように疑ってしまう間違った考えというものが湧き出てしまうことがあります。かと思いきや、今度はその反対で、イエス・キリストの人生、つまり人としての部分をあまりにも強調するあまり、イエスという人物は最も神に近いところまで到達した優れた人間であった、このお方は我々人間を新しい世界へと導いてくださる革命家であったというふうに、あくまで人間的な観点からこのお方を捉えようとしてしまう、そういった過ちもあります。つまりバランスが問われているのです。神様としての部分が強すぎてもそれは間違っているし、人としての部分を強調しすぎてもそれは間違っている。では私たちがこの使徒信条を告白するにあたり、そうしたバランスというものを保つようにされている、その段取りといいますか、私たちの心でこの告白文を唱えるときにどういったことが起こるのかということを見つめてまいりたいと思います。最初に申し上げておきますと、私たちがこのイエス様に関する告白文、主は聖霊によりて宿り乙女マリアより生まれという言葉を自身の信仰の言葉として告白するようにされるとき、それは私たち自身が神様によって打ち砕かれるという経験を味わわされるということを必要とされています。そのことをまず申し上げておきます。ではその事柄について、今朝ご一緒にお読みした新約聖書ルカによる福音書1章26節以降を見てみたいと思います。1章26節以降、このように出てまいります。 6ヶ月目に天使ガブリエルはナサレというガリラヤの町に神から使わされたダビデ家のヨセフという人の言い名付けである乙女のところに使わされたのである。その乙女の名はマリアと言った。私たちが毎年クリスマスが近づいてくるアドベントの時期に耳を傾けているこのルカによる福音書1章26節以降の言葉、クリスマスの出来事に先立って起こったマリアの出来事、これは実に驚きに満ちている出来事であります。ご存知の通り、私たちが手にしておりますこの聖書は世界で最も読まれている書物、つまりベストセラーです。ですので、たとえ聖書を読んだことがないという人でも、この書物が伝えておりますイエス・キリストのご降誕、この出来事は誰でもよく知っている物語であります。この驚くべき出来事といいますのは、マリアがまだ幼くして、おそらく15歳ぐらいの少女であっただろうと言われております。そうしたまだ結婚を前にした一人の名もなき女性が、ある時突然天使ガブリエルが伝える神のご計画、あなたは身ごもって男の子を産む、この告知を受けるという場面が伝えられております。カトリックの教理におきましては、このイエス様の母マリアという女性には罪というものが備わっていないという、マリアの無限罪と呼ばれている教理が教えられております。ですが、それに対してプロテスタントでは異なっておりまして、例えば新約聖書のローマの信徒への手紙第3章に出てきます、あの有名なパウロの言葉、正しいものはいない、一人もいない、この御言葉に基づいてプロテスタントにおきましては、イエスの母マリアでさえも一人の罪人とみなしております。こうした教理的な違いというものが、カトリックとプロテスタントにおいては見受けられます。そうした神学的な理論はひとまず置いておいて、今朝の聖書の箇所においてぜひ見つめていただきたいのは、この一人の名もなき女性であるマリアが、私たち誰しもにも当てはまるような、それこそ名もなき人物でありながら、ある時突然神様からこのような人生の計画変更、あるいは別な言い方をしますと、突如として自分の人生に舞い込んできた驚きの知らせというものを受け止めるようにされたということを見つめていただきたいと思うのです。マリアは天使ガブリエルが伝える言葉、おめでとう恵まれた方、主があなたと共におられる、この言葉を聞き、とても戸惑ったと言います。そもそも自分の目の前に突然天使が舞い降りてきた、そして自分に突然おめでとうと言ってくる、これは一体何のことであろうかと誰しもが思ってしまうことでしょう。すると天使は先ほども紹介した言葉を告げるのです。あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人になり、意図高き方の子と言われる。神である主は彼に父ダビデの王座を下さる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。ごくごくありふれた、どこにでもいるような一人の少女、マリアです。ぜひ考えていただきたいと思います。ある時突然、あなたは未婚の母になるのです。そのように告げられたのです。しかもその時、 マリアにはヨセフという言い名付けがいたのです。それにもかかわらず、自分は神様によって身ごもってしまった。どうしてそのようなことが許されるだろうか、起こってしまってよいだろうか、そんなことはあってはならないと。マリアは思ったに違いありません。ですので彼女は天使に対して34節でこう答えます。どうしてそのようなことがありえましょうか。私は男の人を知りませんのに。この時のマリアにしてみれば、天使ガブリエルから伝えられたこの告知というものは、彼女にしてみれば絶体絶命の危機です。当時のユダヤ社会において未婚の母となってしまう状況がどれほど過酷なものであったか。そのことはまだ15歳、弱い15歳ぐらいのマリアにしてみても十分知っている事柄でありました。もしそのような婚約者あるいは言い名付けがいながら未婚の母となってしまうということをしてしまったならば、当時のユダヤ社会の掟においてはたちまち石打ちの刑に処せられ殺されてしまいます。あるいは村の外に追放されてしまいます。いずれにしても彼女にしてみれば、今後の人生がこれまでとは全く変わったものに変更させられたということをこの場面は伝えているのです。どうしてそのようなことが起こってよいのだろうか、あってはならない。こういった出来事というものをともすると、ここに集まる私たち一人一人も時としてこの人生のただ中で味わうかもしれません。もちろん誰しもがそんなことは願ってはいません。しかし自分が思い描いていた人生の歩みとは全く異なる方向に連れられていってしまう。ある時突然それは何の前触れもなく起こってしまう。こうした出来事がたとえ神様によってもたらされた恵みの技なのですよと言われたとしても、それを受け入れられない自分の心というものがある。そういった率直な一人の人間の思いというものをここに登場するマリアは表していると言えます。それは先ほどご一緒にお読みしたもう一つの聖書箇所、旧約聖書創世記18章に登場するサラと同じであると言えます。ある時アブラハムのもとに訪れた三人の客人、この人々は神の御使いであると言われています。この三人の御使いはアブラハムに対して、あなたの妻サラはどこにいますか、そう尋ねます。それに対して、はい、天幕の中におります、そう答えるアブラハム。すると彼らの一人はこのように伝えます。私は来年の今頃必ずここにまた来ますが、その頃にはあなたの妻のサラに男の子が生まれているでしょう。この言葉を実はアブラハムのすぐ後ろで聞いていた妻のサラ、彼女は思わず密かに笑ってしまったというのです。そんなことありえないと、ましてやあってはならない、自分の人生設計においてそのような予定はないと。たとえ神様であっても、この自分の計画した人生の中には立ち入らせるわけにはいかないと。突き詰めて言うならば、人間の思いというものはそうしたところにあるのではないかと思います。このように神様のご計画を時としてほくそ笑む、あるいは密かに笑う、もっと言うと嘲笑ってしまう私たち一人一人の姿がいます。その計画というものは自分の外で起こっている計画であるならば、わざわざこのように 密かに笑ったり嘲笑ったりすることはないかもしれません。自分の救いに関わる出来事からであるからこそ、私たちは笑ってしまい、あるいはマリアのように感情を乱して否定してしまうのです。つまるところ、私たち自身が神様によって罪のただ中から救われる新しい命へと招かれようとする、その救いの御業に対して私たちは拒絶反応を示してしまう。そのところにあって神様は私たちの罪に覆われてしまう、かたくなにされている心を打ち砕いてくださるのです。アブラハムの後ろで密かに笑うサラに対し、神の御使いはこのように言います。なぜサラは笑ったのか、なぜ年を取った自分に子供が生まれるはずがないと思ったのだ、主に不可能なことがあろうか。神様に果たして不可能なことがあるであろうか、そのように尋ねます。同じようにルカによる福音書において、天使ガブリエルはマリアに対して、神にできないことは何一つない、まさに同じメッセージを伝えているのです。私たちは神様が全知全能であるということを告白するようにされるとき、この全知全能、つまり何でもおできになるというその言葉の意味を、最も自分自身の救いと照らし合わせて見つめるようにされています。この命において、この自分自身の頑なな心、それらが救われるなんてことは天地がひっくり返っても起こらないだろうと、そのように勝手に諦めてしまっているのは、誰よりも諦めてしまっているのはこの自分自身であるということを、私たちはこれまでの人生の歩みを通して、嫌というほど自分自身の性根の悪さというものを知らされております。しかしそうした思いを神ご自身の方から迫ってきてくださり、打ち砕いてくださるのです。打ち砕かれる出来事が起こる、私たちの予期しないタイミングで起こされる、そうしたただ中にあって私たちの救いが同時に起こされるのです。従いまして、私たちがこの使徒信条の文言、主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれと告白する、そこにおいて、実は私たちの最も間近に迫っておられるイエス・キリストが必死に私たちの頑なな心をこじ開けて、そこから私たちを救い出そうとされている、その事実を私たちは味わうようにされているのです。聖霊なる神様の導きが私たちが唱えるこの告白文に命を与えてくださる、キリストとの結びつきを生じさせてくださる、この救いの出来事を起こしてくださるのです。キリストにあって私たちはピンチの時にこそチャンスとされている、そのことを私たちは改めて使徒信条から学ばされます。ご一緒にお祈りを捧げましょう。教会の頭なるイエス・キリストの父なる神様、私たちに与えられています信仰告白が、私たち自身の罪に覆われた頑なな心を打ち砕いてくださる、そうした力を持っていることを聖書は証ししています。聖霊なる神様が私たちの唱える告白文に宿ってくださり、その時救い主が私たちのうちに最も差し迫ってくださり、私たちの罪をあがなってくださる、新たなる命を与えてくださる、その事実を知らされます。神様、どうぞ私たち一人一人の口に聖霊を注いでください。信仰の告白をなす群れとなさしめてください。礼拝の後に私たちは教会定期総会を開催しようとしております。あなたがお立てくださった仙台東六番町教会の新たなる年度の歩みを どうぞあなたの道からと、そしてあなたの栄光を表す群れとして、これよりあなたが引き続き聖霊の注ぎを通して形成してくださいますようにお願いいたします。また今年度育児に専念される長老を私たちは覚えております。神様どうぞ長老の上にあなたからの豊かな祝福と顧みが与えられますように祈り願います。そのご家庭におかれましても聖霊を豊かにお与えくださいますように願います。これらの感謝と願い、救い主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
ご起立いただきまして賛美歌121番をご一緒に歌いましょう。 ご起立いただきまして、唱詠賛美歌545番を歌った後、祝祷高僧をもって本日の礼拝を終わります。
主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。お座りください。